保険年金国民年金学生納付特例制度。日本国内に住むすべての人は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。学生の方で本人の前年の所得が一定額以下の場合には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用することができます。また、新型コロナの影響により、保険料の納付が困難となった場合には、臨時の特例申請での利用も可能です。申請を行わず、保険料が未納のままだと、老齢基礎年金、障害基礎年金などを受け取れなくなることもありますので、ご注意ください。日本年金機構では、国民年金制度の内容、メリット、学生納付特例制度の手続きなどを動画で分かりやすく案内しています。詳細は、日本年金機構ホームページ、積み字版2面掲載の QR コード参照をご覧ください。問い合わせ先は、府中年金事務所、電話 042-361-1011 番です。国民健康保険特定健康審査。対象者には6月上旬から受診券を送付しますので、期限までに受診してください。対象、受診期限です。令和4年4月1日から受診日まで継続して、稲城市国民健康保険に加入している次の年齢の方。1、令和5年3月31日現在、40歳から74歳の方。令和4年11月から令和5年3月に75歳となる方の受診期限は11月30日水曜日です。2、令和4年6月から10月に75歳となる方の受診期限は10月31日月曜日です。申し込み問い合わせ先です。市内指定医療機関受診券と同封のチラシ参照に直接予約してください。なお、医療機関によっては1日の受診人数などを制限している場合があります。早めに予約してください。マスクを着用の上受診してください。次に、人間ドック診査料を半額助成します。市立病院健診センターで人間ドックを受診すると、助成を受けられます。対象、受診日に40歳以上の被保険者で、納期限の到来した国民健康保険税を完納している方。なお、令和4年度内に稲城市特定健康審査を受診していない場合に限ります。持ち物は、申請書、特定健康審査受診券、印鑑、保険証です。助成額、人間ドック審査料の2分の1、上限2万円です。なお、市立病院健診センターでの支払い額は、あらかじめ助成額を差し引いた額です。申し込み問い合わせ先、人間ドック受診時に、市立病院健診センター窓口で申し込んでください。なお、特定健康審査との重複受診はできません。問い合わせ先は、保険年金課国民健康保険係です。後期高齢者医療制度健康審査。対象の方には受診券を順次発送します。受診期限は10月31日月曜日です。詳細は受診券と同封の健康審査無料のご案内をご覧ください。対象、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、市内在住で施設などに入所していない方。内容は、問診、身体計測、血圧、血中脂質、肝機能、貧血、尿検査。原則、全項目受診です。申し込み、問い合わせ先は、市内指定医療機関、受診券と同封のチラシ参照に直接予約。医療機関によっては、1日の受診人数などを制限している場合があります。早めに予約してください。 受信券裏面の質問票は事前に記入してください。マスクを着用の上受診してください。問い合わせ先は保険年金課後期高齢者医療係です。高齢福祉。始めます。通信機能を伴う電球を活用した見守り事業。令和4年度から3年間の試行事業として日常生活の不安を軽減し安心して暮らせるよう通信機能と一体の LED 電球、見守り電球を活用した見守り事業を実施します。見守り電球を自宅トイレなどに設置し、24時間点灯や消灯の動きがない場合、事前に設定した通知先、家族、知人などにメールでお知らせします。すぐに安否確認できないときは、委託事業者、ヤマト運輸株式会社が訪問し、必要に応じて市や地域包括支援センターなどに通報します。なお、利用者の身体・生命の安全を保障するものではありません。通知先は最大4人まで登録できます。ただし、メールアドレスの登録が必要です。対象、市内在住の75歳以上で、一人暮らしの方。期間は5月1日から令和7年3月を予定しています。定員は設置上限500人。申し込みは窓口、または市ホームページ内申し込みフォーム。墨字版2面掲載の QR コード参照。5月1日日曜日から受け付けます。申請書は市ホームページまたは高齢福祉課で入手できます。申し込み期限、令和6年12月31日。申し込み問い合わせ先は高齢福祉課高齢福祉係です。介護予防サポーター養成講座。6日間コースです。市の転倒骨折予防体操教室など、介護予防に関する事業をお手伝いいただくサポーターの養成講座です。対象は前日出席できる方。日程、5月18日、6月1日、8日、15日、22日、29日の水曜日、全6回。時間はいずれも、午前10時から正午。会場は消防署3階講堂です。定員は申し込み先着順20人程度。内容です。介護予防に関する講義、転倒骨折予防体操実技、体力測定など。ご希望の方は5月2日月曜日から電話で申し込んでください。申し込み問い合わせ先は、高齢福祉課高齢福祉係です。健康のための栄養教室、おうち居酒屋メニュー編。栄養満点、簡単一品メニューを通して栄養について学び、食事内容の偏りや食事量の低下を防ぎましょう。今回学ぶ栄養満点、簡単一品メニューはおつまみにも最適です。対象は、おおむね65歳以上の方。5月25日水曜日、午前10時から正午。会場は、中央文化センター実習室です。定員は、申し込み先着順10人。初めての方を優先します。講師は、管理栄養士。ご希望の方は、5月2日月曜日から、電話でお申し込みください。申し込み、問い合わせ先は、高齢福祉課高齢福祉係です。障害福祉。特別障害者手当などの手当額が変更となりました。特別障害者手当などの月額は、令和4年4月分から次の通りとなります。各種手当月額。区分と手当月額です。特別障害者手当。手当月額、27,300円。障害児福祉手当、14,850円。経過的福祉手当、14,850円です。 詳しいことの問い合わせ先は、障害福祉課、障害福祉係です。環境。令和5年度からゴミの分別方法が変わります。プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に伴い、市では令和5年度からのプラスチックゴミの再資源化実施に向けた準備を進めています。現在、プラスチックゴミについては、柔らかいものは可燃ゴミ、硬いものは不燃ゴミに分別していますが、令和5年度からプラスチックゴミを再資源化するため、プラスチックゴミはプラスチックとして収集します。分別にご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ先は、生活環境課、ゴミ・リサイクル係です。高齢者などのゴミ出し支援サポートシール。高齢などで自身でゴミ出しが困難な方々を支援しているホームヘルパーや親族の方へ、収集日以外にゴミが出せるゴミ出し支援サポートシールをお渡しします。申請時にお渡しするシールをポリバケツなど収納容器に貼って使用することで、決められた収集日以外にゴミ出しが可能です。対象は、介護支援専門員、ケアマネージャー、訪問介護員、ホームヘルパー、またはそれに準ずる方です。対象となるゴミは、燃えるゴミ、燃えないゴミ、古紙、古布、有害物、金属物です。窓口でお申し込みください。申し込み、問い合わせ先は、生活環境課、ゴミリサイクル係です。ゴミの量3月。家庭ゴミ。前年同月比でおよそ 4.7% の減量。区分、市内収集量、1人1日あたりの順にご案内します。燃えるゴミ。市内収集量、1091トン。前年同月比、マイナス50トン。1人1日あたり379グラム。前年同月比マイナス20グラム。燃えないゴミ。市内収集量86トン。前年同月比マイナス1トン。1人1日あたり30グラム。前年同月比プラスマイナスゼロ。合計市内収集量1177トン。前年同月比、マイナス51トン。1人1日あたり、409グラム。前年同月比、マイナス20グラム。以上です。家庭選定紙リサイクル情報。5月の作業日と地区です。5月10日火曜日、若葉台。5月17日火曜日、長峰。5月24日火曜日、押立。5月31日火曜日、紅葉台。そして、すべての作業日は、東長沼です。申し込みは、作業日前週の金曜日午前中までに、電話でお申し込みの上、持ち込む場所を確認し、土曜日から月曜日までに、必ず、葉を取り除いてからお持ち込みください。葉付きの剪定紙や取り除いた葉は、燃えるゴミの日に出せば、2袋、2束まで無料収集します。申し込み、問い合わせ先は、生活環境課、ゴミ、リサイクル係です。第17回、稲城防犯駅伝パトロール。市民の皆さんに、防犯意識を高めていただくため、防犯駅伝パトロールとゴミ拾いを実施します。市内各地区を順次パトロールします。5月8日日曜日、出発式を午前8時45分から若葉台交番前で行います。行程です。次の1から7へと順次市内を駅伝方式でパトロールします。1午前9時、若葉台交番、平尾自治会館出発。2、午前9時50分、 福島屋前。3、午前10時半、稲城駅前。4、午前10時50分、甲方公園。5、午前11時半、矢野口駅前。6、午後1時20分、大丸地区会館。7、午後2時、城山公園三和前広場終着です。各拠点に出発時間20分前に集まってください。午後0時20分から1時20分は、大丸地区会館で昼食休憩です。主催は、多摩稲城防犯協会。講演は、多摩中央警察署、稲城市安全安心まちづくり推進協議会、ふれあい連絡協議会です。問い合わせ先は、多摩中央警察署、電話042-375-0110番です。5月1日から10日は、春の地域安全運動。守ろうよ、私の好きな街だから。春の地域安全運動を次の項目を重点に実施します。重点目標、特殊詐欺の被害防止、自転車等をはじめとする乗り物等の被害防止、子どもと女性の犯罪被害防止、住宅を対象とした侵入犯罪の防止、インターネット利用犯罪の被害防止。問い合わせ先は、多摩中央警察署、電話 042-375-0110 番です。